江東区声の広報。令和元年8月1日、東京2020大会特集号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話、3647-2299。ホームページ、www.city.kouto.lg.jp。 こんにちは。声の広報、8月1日、東京2020大会特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、東京2020大会まであと1年、夢の祭典迫る、メダリスト特別対談、シドニーオリンピック銀銅メダリスト中村舞さんと、ロンドンリオパラリンピック銀銅メダリスト木村圭一さん。2、江東区内10会場で20競技を実施。3、地元から大会を盛り上げる。4、未来を担う子どもたちへ。以上、目次です。本文に入ります。1、東京2020大会まであと1年、夢の祭典迫る、メダリスト特別対談、シドニーオリンピック銀銅メダリスト中村舞さんと、ロンドンリオパラリンピック銀銅メダリスト木村圭一さん。メダリスト特別対談、中村舞さんと木村圭一さん。来年7月24日にオリンピックが、8月25日にパラリンピックが開幕します。大会まであと1年に迫った今、水泳競技で世界で活躍されてきたお二人に、自身の経験談や大会にかける思いを語っていただきました。中村舞さん。4歳から JSS 長岡に通い始め、中学3年生で100メートル背泳ぎ初優勝、日本代表入りを果たす。高校2年生時には1996年アトランタオリンピックに出場し、同種目4位入賞。中央大学法学部に進学後、3年生時には2000年シドニーオリンピックに出場、同種目で銀メダルを獲得。女子 4×100 メートルメドレーリレーでも銅メダルを獲得した。2007年世界選手権を最後に引退。現在は水泳指導を中心に活動しながら、日本オリンピック委員会のイベントなどに積極的に参加し、スポーツの普及振興に努めている。木村圭一さん、東京ガス株式会社所属。2歳の時に病気のため視力を失う。小学4年生から水泳を始め、単身上京した筑波大附属盲学校、現筑波大学附属視覚特別支援学校で水泳部に所属し、着実に実力をつけ頭角を現す。2012年ロンドンパラリンピックで銀銅一つずつのメダルを取り、前回の2016年リオパラリンピックでは日本人最多の銀2つ銅2つのメダルを獲得した。2018年春よりアメリカに練習拠点を移し、東京2020大会でのベストパフォーマンスを目指し、トレーニングに励んでいる。クラスは S11、SB11、SM11。様々な大会でご活躍されているお二人ですが、まずは水泳競技を始めた時期やきっかけを教えてください。木村圭一さん、以下木村。10歳からです。もともと体を動かすことが好きだったようですが、どうしてもぶつかって怪我をすることが多かったです。そこで母が、プールの中だったら囲われているので安全ではないかと考え、近くのスイミングスクールに申し込んだのが始まりでした。 中村舞さん、以下中村。私は4歳の頃に、実は母も国体やインターハイに出るような水泳の選手でした。ただ、選手にさせるつもりはなく、プールや海で一緒に遊べたらいいと思い、私を近くのスイミングスクールに入れたと聞いています。当時の先生が言うには、常に泣いていて、プールに入れると大変だったと。始めた当時は水が好きな女の子ではなかったみたいです。それでもその後選手として記録を伸ばす中で楽しくなっていったのですか？中村、そうですね。小学校5年生くらいまでは楽しくて仕方がなかったですね。水泳仲間は常に合宿とか遠征とか一緒にしていましたし、練習もすごく楽しんでいました。些細な気持ちが夢や目標に。お二人とも最初にオリンピック・パラリンピックに出られたのは10代の時ですね。木村、高校3年生の時ですが、実はあまり覚えていないんです。ずっと出たいと思い続けていたので、出場できたことに満足してしまった感じでした。他の国際大会では観客や取材も少なく、全然注目もされていなかったですけれど、パラリンピックになったらたくさん注目してもらいましたし、スケールの大きさを感じました。中村、私も一緒です。夢の舞台に出られるとなったところで満足してしまった部分がありました。当時、選考会の時に日本女子のメンバーが世界ランキング1位という結果を出し、金メダルを取れると期待されていたのにメダル数ゼロ。私も最高順位が4位でした。マスコミの方も結果が残せないといなくなってしまうんです。メダルを取らなきゃ認めてもらえないんだというのを感じましたね。メダルの話が出ましたが、本日お二人にお持ちいただいています。中村、メダルがこんなに並ぶのはあまりないですよね。木村、そうですね。シドニーのメダルと並ぶなんて思わなかったです。リオパラリンピックのメダルは振ると音が鳴ると聞きました。中村、メダルの色で音が違うんですか？木村、そうですね。今は振りすぎてしまい、綺麗な音で鳴らなくなってきていますが、笑い。中村、木村選手のメダルもいろいろな方に触ってもらっていますからね。水泳教室などで私も全国を回るときには必ずメダルを子供たちに触ってもらいます。多分触った瞬間にいろいろなことを感じていると思うんです。夢や目標は人が与えるものではなく、良いなとかかっこいいなとか、些細な気持ちが大きな目標や夢になったりします。東京2020大会へ向けて、来年に迫った東京2020大会への思いを聞かせてください。木村、自分の国で世界一大きいスポーツのイベントがあること、それを現役選手として迎えられることは本当に運がいいと思っています。その瞬間の幸せをかみしめたい。また、金メダルが取れずここまで来ているので、東京で取りたいなと強く思っています。中村、選手には想像以上のプレッシャーがかかると思いますが、木村選手はそれをプラスにしているというので、すごい精神力の強さだなと感じます。また、東京2020大会を通過点に、日本のスポーツ環境がより良い方向に変わっていったらいいですね。来年に向けて木村選手はアメリカを拠点にトレーニングをされています。木村、寮に一人で住んでいるので何があっても自分でしなければいけないですね。言葉も大問題です。中村、私も水泳で1年留学していたんですが、一年もいるとだいぶ話せるでしょと言われるんですけど、意外とそうでもないですよね。木村、 泳ぎ始めれば喋らなくていいんですけどね。笑い。中村、わかります。笑い。でも、あえてその環境に飛び込んでいくというのは素晴らしいですね。日本でやれば言葉の面では困らないわけですから。選手が戦う姿を見てほしい。大会に向け、区民の方にこう関わってほしいということがあれば教えてください。木村、ボランティアなどおもてなしの面でも関わっていただけると思いますが、単純に競技を見に来てくれれば嬉しいなと思います。中村、私の地元は新潟県長岡市ですが、江東区は競技会場が10会場もあって、地方からすると羨ましい。いろいろなことができると思いますし、戦う姿を見て肌で感じてもらえたらいいです。木村、障害を持っている中でもこれだけ強くなれる、早く泳げるという人としての可能性に直接触れる機会になると思うんです。それこそがパラリンピックの魅力だと思うんですよね。あとは、私が所属する東京ガスでも、豊洲で1年前イベントを行います。そこではパラスポーツの体験もできますので、ぜひ足を運んでいただき、どんな人たちがどういう競技をしているのかを体感してから観戦すると、一歩踏み込んだ楽しみ方ができると思います。中村、0.01 秒の戦いですので、選手は命を懸けていると思います。オリンピックの競泳は 4×100 メートル男女の混合メドレーリレーなどの種目が増え、見どころも増えると思いますし、競泳チームは強くなっているので、応援していただけたらと思いますね。最後に、子供たちへメッセージを。中村、スポーツが得意な子は、選手の戦う姿を見て、将来そういう世界で戦いたいと思ってもらったり、スポーツに興味がなくても、たくさんの海外の方が来ますので、英語を話したいとか、世界で活躍できる仕事がしたいとか、いろいろなことを感じさせてくれるオリンピック・パラリンピックだと思います。ぜひ、選手の戦う姿を見ていただきたいです。木村、どの選手もオリンピック・パラリンピックのために頑張ってきています。世界で一番強いアスリートが集まり、競い合う瞬間を目にすることのできる貴重な機会です。ぜひ一度見て、触れて、面白さを感じたとしたら、その世界にもっと踏み込んでもらいたいと思います。大人になった際にも、これらの経験は役立つことがきっとあるはずです。本日はありがとうございました。
2、江東区内10会場で20競技を実施。オリンピック開催期間。2020年7月24日金曜から8月9日日曜。パラリンピック開催期間。2020年8月25日火曜から9月6日日曜。競技日程は今後の調整により一部変更となる可能性があります。オリンピック区内実施競技日程。1、スポーツクライミング。会場、青海アーバンスポーツパーク。日程、8月4日から7日。野中美穂さん、スポーツクライミング日本代表、オリンピック強化選手。リード、ボルダリング、スピードの3種目があり、それぞれ持久力、瞬発力、速さと求められるものも違います。同じ種目でも、選手によって攻略の仕方が違うのも見どころです。東京2020大会へ向けて、今月に予選会である世界選手権に出場します。皆さんの声援を力に変えて日の丸を掲げます。2、カヌー、スプリント、海の森水上競技場、8月3日から8日。3、スケートボード、パーク、有明アーバンスポーツパーク、8月5日から6日。ストリート、 有明アーバンスポーツパーク、7月26日から27日。4、バレーボール、有明アリーナ、7月25日から8月9日。5、テニス、有明テニスの森、7月25日から8月2日。6、水泳、競泳、東京アクアティクスセンター、7月25日から8月2日。飛び込み、東京アクアティクスセンター、7月26日から29日、7月31日から8月8日。アーティスティックスイミング、東京アクアティクスセンター、8月3日から5日、8月7日から8日。水球、東京辰巳国際水泳場、7月25日から8月9日。7、馬術、総合馬術、クロスカントリー、海の森クロスカントリーコース、8月2日。8、体操、体操競技、有明体操競技場、7月25日から30日、8月2日から4日。新体操、有明体操競技場、8月7日から9日。トランポリン、有明体操競技場、7月31日から8月1日。9、バスケットボール、3×3、青海アーバンスポーツパーク、7月25日から29日。下田雄介さん、3人制バスケトップリーグ、3×3 エグゼプレミア、高等フェニックス所属。3×3 の魅力は、スピード、パワーなど迫力ある試合を間近で見られることです。三人制バスケならではの戦略をお楽しみください。10、自転車競技、BMX フリースタイル、有明アーバンスポーツパーク、8月1日から2日、BMX レーシング、有明アーバンスポーツパーク、7月30日から31日。古谷リオンくん、シオンくん。全日本 BMX 選手権優勝、BMX 日本代表。時速60キロ以上で急な坂を駆け下りるスタートや、コーナーでの駆け引き、そして大きなジャンプが魅力です。11、ボート。海の森水上競技場。7月24日から31日。12、アーチェリー。夢の島公園アーチェリー場。7月24日から8月1日。パラリンピック、区内実施競技日程。13、水泳。会場、東京アクアティクスセンター。日程、8月26日から9月4日。木村圭一さん、東京ガス株式会社所属。視覚障害3、身体障害10、知的障害1のクラスに分かれ、選手たちはフェアな条件で道具を使わずに戦います。14、車椅子バスケットボール、有明アリーナ、8月27日から9月6日。15、ボート、海の森水上競技場、8月28日から30日。16、5人制サッカー、青海アーバンスポーツパーク、8月30日から9月1日、3日、5日。17、アーチェリー、夢の島公園アーチェリー場、8月28日から9月1日、9月3日から5日。18、ボッチャ、有明体操競技場、8月29日から9月5日。19、車椅子テニス、有明テニスの森、8月28日から9月5日。20、カヌー、海の森水上競技場、 9月3日から5日。浜田美穂さん。シドニー、セーリング、北京、ボート、パラリンピック代表。現在はカヌーで出場を目指す。200メートルの距離をパドルテクニックで波や風の状況を判断し競います。波や風の影響でゴール手前の逆転もあります。写真は東京2020大会でメダル獲得を目指す瀬立モニカ選手。区立中学校カヌー部出身。リオパラリンピック8位入賞。3. 地元から大会を盛り上げる。大会に向けた区の取り組みの一部と、参加者などからいただいた意気込みや感想をご紹介します。区独自ボランティア、高等サポーターズ。多くの区民に大会へ携わってもらうことを目指し、区独自ボランティアを募集しています。誰でも参加できるように、イベント従事や清掃活動、打ち水など幅広い取り組みを活動として位置づけています。私たちもみんな誰でも共に戦う気持ち、ゴミゼロの東京を目指したいです。競技体験イベント。区内の実施競技を知り、体験できる催しとして、高等スポーツキャラバン2東京2020や、障害者スポーツフェスタなどを開催しています。競技の魅力を知ることで観戦がもっと楽しくなります。初めてだったけど楽しかった。他の競技も体験してみたいです。高等ハートフルアート展。障害のある多くの方が大会に関われるよう、スポーツなどを題材としたアート作品を募集します。作品は区内で巡回展示し、大会への関心を高めます。募集の詳細は、区報8月1日号の通常号をご覧ください。たくさん競技があって楽しみ、いろんな競技の絵を描いて盛り上げたいです。東京2020大会に向けた花と緑のおもてなし、ガーデニング講座。ガーデニングの基本などを学んだ後、競技会場に近い公園で花苗の植え付けをして、彩り豊かなおもてなしガーデンを作っています。江東区を訪れるたくさんの方をきれいな花と緑でお迎えします。生き生きしている花や緑を見て、いろいろな国の人が癒され、希望を持てる花壇にします。江東区文化プログラム。オリンピック・パラリンピックは文化の祭典でもあります。世界から注目が集まるこの時期に、江東区が誇る魅力あふれる文化芸術活動を江東区文化プログラムとして位置づけ、区内外へ広く発信します。加藤元和さん、東京騎馬角乗り保存会会長。江戸時代からの技を現代に伝えるのが騎馬の角乗りです。磨いた技をぜひご覧ください。4. 未来を担う子どもたちへ。オリンピック・パラリンピック教育を推進し、子どもたちが大会に関わり、夢や将来への可能性を広げることを目指しています。2020年を子どもたちの心に確かに刻み、未来につながる歴史の瞬間にするためにサポートしていきます。江東区にオリンピック・パラリンピックがやってくる。パナソニックセンター東京。有明三丁目でオリンピック・パラリンピックの起源や成果などの基礎知識の学習などを行います。また、区内の競技会場をバスで巡り、興味関心を高めます。子どもたちの感想。たくさんの国の人が江東区に来てくれることが分かって楽しみになった。競技場はまだ未完成だけど、これから大きくなっていくのが楽しみ。部活動、夢応援プロジェクト。区立中学校の部活動から夢を募集。各校一つの部活動に夢の実現のサポートとして、オリンピアン、パラリンピアンやその道の達人たちを招き、生徒たちが直接指導を受けます。 子供たちの感想、質の高い練習ができた、大切なことを教えてもらった、オリンピアンに教えてもらえる機会は滅多にないと思うので、この経験を忘れずに頑張りたい。以上で、江東区声の広報、令和元年8月1日、東京2020大会特集号を終わります。